ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは iPhone がやっと使えるようになったマクオと、
多分あれのことだと思うけど、僕はその機能が使えませんでした。ハンスケです。
よろしくお願いします。
使
えなかった、僕が言ってるのは、最近アップデートが来まして、アップルウォッチをつけてると、マスクをしててもロックが解除される
だよね。それだよねと思った。
あれならない機種もあるんですか？いやいや、真面目な話
やったのね、やったの、ももさんがなんかツイートしてて、であれもうできたのとか言った、もうその一般公開アップデート出たのって。あの人はあの開発者だから先行してるやつもちらっと教えてくれたりするんだけど、あの大丈夫な範囲でね、でそれなのかなと、要はデベロッパーバージョンのことかな、どうなんだろうと思って聞いたら、いやもう出てんじゃないとか言って、あ、そうなんだと思って、変えてアップデートかけ、でお風呂入った時に、お風呂入る時にアップデートってやって、お風呂入ったわけですよ、で上がってきて、わざわざマスクをしてですね、アプローチをして、シュッシュッって一生懸命やっても、パスワード入れろ、パスワード入れろ言われて、あれと思ったらアップデートが終わってなかったの。
ああ、なんだ。
なんだとか思って、超恥ずかしいって思いながらアップデートを待ちまして、アップデートしたですよ、で、ちゃんともうアップデートしたのも、設定のところから確認し、最新ですみたいな、よしよしよしと思ってもう一回マスクをしまして、シュッシュッ、いかないんですよ、アップルウォッチがね、もう僕見捨てられたバージョン、
あら
3以降なんだって。
あら、バージョンがあるんだ
らしい。
なんかでもね、アップデートしただけじゃならないんですよね、これ。
あ、そうなの。
なんかね、あの、一般設定のところで、アップルウォッチでなんかマスクしてるとき解除みたいなのをチェックしないとならなかったんで。
それさ、どこにあるの？
ん？今番組内でそんな話しますか？一般
設定の
一般にありましたよ。
え、一般？
一般だったかな。アクセシビリティ、プライバシーかな。違う。
いや、なんかね、あちこち探したんだよ、それ。あの、アップルウォッチが対応してないっていう
話を。あ、でもね、ロック画面かどっかに、アップルウォッチでロックが解除できるようになります。設定しますかみたいな、そんな画面が出たんですよ。
ああ、そういうこと？
うん。それで、そこ行くと設定画面が出た。
あ、じゃあ対応してるアップルウォッチをしてたら、もうちゃんとそういう誘導してくれるんだ。
そういうことなのかな
っていうことだ。
あ、アップルウォッチの問題か。
アップルウォッチでやったら、パスワード入れなさい、パスワード入れなさいって、もうひたすら。
せっかくマスクまでしたのに。
釣れない対応でした、僕の iPhone は。
悲しい。それは失礼しました。
まあ便利だろうね、みんなあげてるけど、
これが普通だよなと思って、なんか今まですごいストレスを感じてたんだなっていうね。
よくあるのがコンビニで支払いするのに、
そう
マスクをずらしてまた戻してみたいなのが、もうめんどくさい本当に。いいな
まあね、スイカとかだったらね、それ支払いをあれにしとけば、エクスプレスカードでしたっけ？起動しなくても使えますけどね。それ以外のやつだとね。
ペイペイとか QR コード系のやつは。
そう
なんですよ。もうね。おいやー、買おうかなーとか思いながら、さすがにちょっとそこがね。
ね。
もう、まあまあ、なんだろう、バッテリーの持ちだとか、今のだと常時点灯だよねとか、いろいろあるんだけど、
うん、
まあ、使えてるし、長い運動するときにちょっとバッテリー持たないなとかいうぐらいのもので、日常は全然 OK なので、まあまあいいかなと思っていたんですが、ちょっとこれはでっかいなと。
ねえ。
ここは、やっぱもう変えようかな。ってちょっと悩みながら、
悩みですね。
ちょっとショックを受けておりました。でもね、それ以上にちょっと私としては大きな転機がございまして。
何でしょう？
車を、
うん、
ハンスケ号、
はい、
第10世代、
うん、
買いました。
あら、早かったですね、今回の。
そう、今回早かった。
あら、
今現在乗っているのはまだ乗ってるんだけどね、
うん、
私史上初外国産車、
はいはい、
フォルクスワーゲンポロの古いやつをまだ乗ってるんですけど、昨日中古車屋さんで決めてきました。
おやおやおやおや、
久しぶりのトヨタ車。
おやおやおや、
あ、まあ、久しぶりというか1個か1台か、これまで乗ったのが今回買ったので10台目。
おお、
なんかあんまり台数踏んでなかったな俺。
いやいやいやいや、10台は結構いってんじゃないですか。
あ、そうなのかな。
多いと思いますよ。
あ、そう、10台のうち、その今乗ってるポロと1回ホンダ車オデッセイがあったんですが、あと全部トヨタ車。
うん、
久々の、久々というか何年かぶりでトヨタ車復帰でございます。多分でもこれが配信になる頃に来てるのか来てないのか。収録が今4月28日の水曜日ですが、
はい、
まあ、間もなくその中古屋さんも、ゴールデンウィーク入ってしまうので。
あ、そっか。
うん、まあ、役所系も止まるだろうしっていうところで、うん、まあまあちょっと1週間から10日ぐらい動きが止まっちゃうので、多分5月中旬から後半ぐらいになるかなということで、まあ、あのね、ポロが、
うん、
ドライブシャフトのブーツが破けてる。
あら、あら、
それを直さないと車検が通らないと、
うん、
でそれを直そうとすると8万円くらいかかりますよ。
うん、かかりますね。
で、今ね、運転席の後ろのドアが外から開けられないの。
なんか
それも聞いたら、まあ不便だから直そうかなと思ったんだけど、それも8万ぐらいかかるって言われて、一応中からは開くから、まあ面倒くせえけど、まあいいかと思って放置してたりするのもあってですね、いやもうやっぱちょっと無理して車検通すあれでもねえかなということで、ちょっと安めの中古車見つけて買ってまいりました。でも今すごいね、トヨタの保証、中古車保証。
お、
トヨタのなのかな、今あのあれ、いやでもトヨタだよな、走行距離無制限で、まあ基本1年なんだけど、お金を出すと2年延長で3年、うん、でその車両価格、ま、の範囲で何回でも、オイル油脂系とかそういうのと外装内装のなんか傷とか不良とかそういうの以外は全部保証してくれる。
すごい、なんだそれ、
すごくない？
すごいですね。
で、なんかもう話をしてるうちに無料で1年がついその、中古車についてたんだけど、
うん、
もうなんか仕事終わっていったから営業時間ギリギリで、なおかつその決算の都合上、うん、その日のうちに通さないとみたいな話で、
うん、
もう勝手に延長2年分の延長つけられてて、7万円、
うん、
で、まあ、3年になると、
うんうん、
まあ、7万円って聞くとちょっとって思うけど、内容からしたら全然
いい。いや全然いいでしょう。
ねえ。だからなんか、ただその上限がその車両価格で、まあ言ってしまえば今回の車の車体が25万ぐらい、
うんうん、
なので、その25万円以上は出ないんだって。
なるほどね。
例えば、1回の修理費に30万ですって言ったら25万は出してくれて、5万は自分の手持ち、
うんうんうん、
手出しか。なんだけど2回に分けるられる修理だったら2回25万25万で50万でもいいって。
ああ、
期間内はそれでそのいっぺんに払う金額がその以内だったら何回でも使えるとか、なんか全国のトヨタのディーラーで修理が受けられる。
お、すごい、
超安心じゃない、うん、たかだかって言ったら恥ずかしいけど、25万くらいのしか払わない中古車なのに、
うん、
そんだけ見てくれたらなんか超安心じゃんとか思って。
すごいっすね。
なんかあったと思いながら、
うん、
こんなシステムがあるの知らなかったわ。だったらもっと早く乗り換えればよかった。
ああ
なので、まあ、来るのは楽しみなんですが、何か来るかは、うん、まあ、いずれ写真がどっかに上がると思うので、ね、
楽しみにしてます。
お楽しみにということでございます。ちょっとね、一回買ってみたかった色。
おお、ってことはなかなか派手な色かな。
かも。あのね、すごい憧れみたいな感じでずっとあった色が今、まあでも廃車な、廃車っていうかもう現行車種はない車なんだけど。
おお、なんだろう。
でもまあそこそこの年式で変えたんだけど、それがあ、この時代でもまだこの色あったんだっていう色でした。まあそれぐらいしようかな、長くなるしね、うん、ということで、今週ですが、年末に食べるシリーズの出汁編。
あ、はいはいはい。
まあ、ちょっといろいろと研究をしていきましょうということで、うん、出汁をいろいろ今模索しております。で、私今朝食で野菜スープにしてます、
はい、うん、
朝ごはんね。それがまあ鶏肉と、まあ、鶏ガラのスープの素入れて、
うん、
そこに毎朝、その日の分の野菜を小鍋に移したスープと野菜を入れて作っているんですが、
はいはい、
今ねとりあえずいろんな野菜入れて作ってます、
うん、
そしたらやっぱり野菜のうまみみたいなのもあのその場で取ってはいるだけなんだけど、まあ混ぜてるしっていう。おうおう。でそのうちちょっと何のやつがいいのかが分かんないじゃない、
うんうん、
片っ端から今入れちゃ
う。ああ、そうですね、うん、
なのでちょっと、使う素材を絞っていって出汁に使うのに何がいいかなっていうのをやってみようかなと思いながら、
うん、
始めているわけですが、でそのベースになる野菜が入らない前の鶏ガラのスープの素と鶏肉に、
はい、
牛肉でしゃぶしゃぶみたいにして食べまして、
ほうほう、
前に紹介したと思うんですけど、しゃぶしゃぶ屋さんでしゃぶしゃぶした後に中華麺があるっていう
やつやってましたね、はい、
それが結構美味しかったっていうのがあって、
うん、
ちょっとこれに牛のだしをちょっと出してラーメン作ってみようって思ったんですが、だしはできるんだけどスープになるか、いわゆる返しが何がいいかっていうのが思い立った時に返しのことまで考えていなくてもうインスタントラーメンそのまま作ってまえと。
ああ、なるほどね。
まあ、札幌一番系のインス袋麺、
うん、
でお湯を入れるところをこのスーププラスしゃぶしゃぶで、うん、牛の出汁が入ったもので作ってみました、
うん、
まあまあおそらく皆さん想像している通り、まあ自分もやっておおよそこうなるだろうなっていうのは思ったんですが、
はい、
まあ濃い
濃い
くどい
濃いでしょうね濃いでしょうね。
でね、 しゃぶしゃぶ、まあ要はそんなに大量のしゃぶしゃぶじゃないですよ。そんなにあれお肉いっぱいあったわけじゃないので、
うん、
どれぐらいつったらいいんだろうな。まあ薄っぺらいしゃぶしゃぶ用の牛肉が 4,5 枚ぐらいちょっとしゃぶしゃぶっとして食べまして、だけどね結構この牛が思っていた以上にそのスープに移りまして、
あ
結構牛いるわと思って、
パワーがあるんですね
結構ね。で、まあインスタントラーメンにもともとついてるスープだってしっかり出汁は入ってるわけですよ、
うん、
もう喧嘩しまくりねわーと思って、やっぱりこれはもうそのスープとかを使うんじゃなくてこれに醤油なり塩なり入れて麺だけ使ってみて、
あ
で今度食べないと全然お話にならんわという失敗からのスタートでございました、
うん
っていうね、ちょっと出だしがこんな感じですが、実験をしてみて、いいスープを見つけていきたいな
と思います、うん、はい、ちょうど僕もね、
うん、
今日今日本当にいや作ってて、
おうおう、
たまたまなんですけど、チキンサラダ、うん、サラダチキンを作ってたんですよ。
おうおうおう、それ作るのか、要はあれだよね、流行った、
まあ、鶏胸肉ですよ、
定番になったやつね、
うん、
お
う
お
う、まあ、昔はその生ハム、生ハムじゃねえか、鶏ハムが流行った頃に結構いろいろ凝って作ってたんですよ。
へえ、
なんだろう、蜂蜜を練り込んだりとか、
ほうほうほう、
冷蔵庫で一晩寝かせてから作るとか、
へえ、
いろいろあったんですけども、最近それはめんどくさいので、
うん、
もうただ茹でてるんですね。
はいはいはい。
で、鶏胸肉を塊のまま、
うん、
沸騰してるお湯にちょもんと入れ、
うんうん、
で入れたら火を消して余熱で火を入れるみたいな、
ほうほうほう、
熱を入れる感じ、それでいつも作ってるんですけど、
うん、
そうするとやっぱね、スープが、スープというか、茹で汁に鶏のエキスが出ちゃうんですよね。
うんうんうん、
うん、まあそれもったいないなと思って毎回、
うんうん、
なのでそれでいつもスープを、うん、その晩のスープを作ってます。
へえ、うん、
ただねやっぱそれだけだと味はやっぱ、うん、薄いので、
うんうん、
まあ、調味料塩コショウなり醤油なり入れて、うんうん、味を調整して、今日なんかはね、うん、醤油とちょっと調味料と、
うん、
ごま油入れてちょっと中華風のスープで、
はいはいはい、
はい、うん、
だ
からラーメンのスープに使おうとするとちょっと、うん、こっちはパンチがないので、もっと味を濃いめに何かしらすれば、
うん、
まあ、あっさりスープにはできるかなぐらいの感じはありますね。
ここら辺だよね、その、うん、パンチを、だから僕、俺もやったのはインスタントラーメンのスープでパンチをつけすぎちゃったんだけど、
うん、
やっぱり結構塩だけ入れてもそれっぽい感じにはなるんだけど、やっぱりねラーメンっぽくならないんだよね、
うん、
前にやった時にね。でまあちょっと、いろいろ実験してる頭が回んない時だったのでもうインスタントラーメンでやっちゃえみたいになっちゃったんだけど、そこら辺がね、そのいわゆる返しみたいなものはどういう風にしていくのがいいんだろうっていう、ね、ち
ょっと返しとか調味油とかね、
油ね、
うん、ラーメンっぽさ出すにはその辺もやっぱり重要かもしれないですね、
うん、なるほどね。結構ラーメン屋さんで作ってる時に、うん、こう丼に先にさちっちゃい、う
ん、はいはい、
ね、なんだかき氷のシロップかけるときに使うような、
うん、
ちっちゃい尺みたいな、
はい、
チャポンチャポンって
入れてますね。
何種類か入れるよね、
うん、
で、スープの寸胴から入れてで仕上げていくみたいな、あれを見ているとやっぱりいくつか秘密があそこにありそうだというのを、まあ、いろいろ手探りで試
際でもね、スープ自体をこだわって作ってるけど、
うん、
返しは市販の業務用の返しを使ってるっていうお店もね、結構あるみたいですよ。
あ、そうなんだ。
うん、そこは、うん、ここまでこだわるあれでもないのかもしれないですね。
でもやっぱりそこのあれってなんだろう、その差が出てくるっていうのはやっぱそのスープの、
ね、スープなんでしょうね。一度その業務用の返しを買ってみようかなと思ってます。それでなんかね、作ったらどうなるか。
あ、そうだね。
うん、
まあそういうのもいろいろやりながら、時折こういう形でご紹介できればと思っております。
はい、
ぜひ、こんなの試してうまくいったよとかあれば、ぜひシャープラジオなり、番組のメールフォームなりにお知らせいただけると嬉しいです。
はい、
よろしくお願いします。で、今週ですが、今週、まず、2週分か。収録1週お休みいただいたので、
うん、
2週分ですが、まるちゃんの鶏中華そば、普通に1回食べました。
うん。これ前紹介したやつですかね。
うん。まるちゃんの。
まるちゃんの方が、はいはい。
そうそうそう。で、この間ご紹介いただいたやつとは違う。まあ、うん、僕が食べてるのはこれしかないんだけど。鶏中華そばを普通に1回食べました。で、秋葉原の龍の製麺所2回目訪問でございます。今回は塩、
うん、
あ、違う、あんまりか、
塩っぽいですけど、
塩の太麺で頼んでみました。うんうん、あの、ここの麺ね、太麺が美味しかった。前は細麺で食べてるんだけど、太麺にしてみたら太麺美味しい。あの、わしわし、こうわしわし麺っていうかね、やっぱ噛んでくとこう旨味がっていうので、噛み応えがある太麺の方が僕は好み。まあ、細麺は細麺で美味しいんだけどね。で、藍玉です。
藍玉来てますね。
醤油の細麺と担々麺の藍玉、
はい、
にしましたが、今回は、塩の太麺と醤油の和え玉にしました。やっぱあの担々麺ほどやっぱりね、インパクトがないというか、まあ、綺麗は綺麗に出てくるんですけど、これはどうなんだろうって思いながら、わしゃわしゃかき混ぜて、そのままいただきましたけど、
うんうんうん、
これね、あの、そのまんまでもやっぱ美味しい。やっぱりうまくバランスよく作られてるっていう感じ。うん、まあ麺に、ちょっとだけチャーシューと、小松菜かな、青系のものと、メンマと刻みネギとちょっとスパイスっぽいものかかってて、下に、よくかき混ぜないと見えない感じにはあるんですが、下に醤油だれが入っていて、
うん、
まあ混ぜそば的にいただきましたが、俺はこれで美味しい。
うん、
で、半分ぐらいかな、ちょっとその塩ラーメンに投入した時にちゃんと醤油ラーメンになるか試してみました。
はい、
結構醤油ラーメンになる、
なるんだ
面白いこれ。あの担々麺の時もね、担々麺はね、やっぱあの担々の味噌系な感じのタレが絡まってるから結構担々になるだろうなって想像したんだけど、醤油も結構だし、あ、塩もね結構だしが効いてて美味しいスープだったの。
うん、
で醤油もまあ醤油の、間まではあったんだけど、結構しっかり塩だったから負けちゃうかなと思ったんだけど、意外と醤油の存在感を出して、
お、
醤油ラーメンっぽくなるね。なんで二度美味しいというか三度美味しい感じで面白かったです。この塩と醤油の組み合わせも結構あり、
うん、
でね、ね、前も気になってて、テーブルの上に焦がしネギラードっていうのが、ちっちゃい、あの町中華なんかだとラー油が入ってるようなちっちゃい壺、ガラスの壺になんか焦がしネギラードっていうあって、
ほう、
これ気になってて一回入れてみようって思って、今回写 写真まで撮ってスタンバってたのに、なんか美味しくて結局そのまま食べて忘れて帰ってきたという今度こそ試さなきゃって思いながら試せていないんですが、これ入れるとちょっとまた雰囲気変わって美味しいのかなと思いながらでございました。相変わらず湯の洗面所おすすめでございます。で田中そばももう一回行ってます、で、同じ結局、ネギの中華そば食べてからしを入れて美味しくいただきました、でまこちゃんが言ってたあの、
山形辛味噌、
辛味噌、そうそうそうそう、であーってこれ頼んでからやっぱそっちチャレンジしとくべきだったかなって思いながら、次は
まあでもね行ける距離だから、
でもねこれ美味しい中華そば、やっぱりこのスープと麺と、この麺も結構ね独特な食感で、
そうここの麺美味しいですよね、
ここやっぱ好きだわって思いながら、でもやっぱりその山形辛味噌ちょっと気になるんで次行ったらそれチャレンジしたいなと思います。
はい、
でさっき言ってたあのひどい見てくれ
たしゃべりかちなみにです聞きますけど、これは、はい、食べたのはいつですか。
朝。
ああやっぱり
朝でございます。
朝から元気ですね。
朝のでございました。
はい、
はい、でマッチ棒、まあ、これもご紹介した溝の口の、和歌山ラーメンのお店ね、ここも行ってきました、また結局ここも同じネギ、そんな感じで食べました、で、さっき言った山形風鶏中華そばの2回目を、今度はチー油たっぷり作りまして、チー油投入した山形風中華そば、結構ねちょっとやっぱこれ取ったのが作ってるところも投入した後も分かりづれんですが、このサイズのフライパン、スーパーカップサイズの丼の口とほぼ同じぐらい、
あちっちゃいやつね、
直径のフライパンに1センチぐらいチー油ができております。
1センチ結構ですよね
流し込んだ時に、まあ、1センチって、まあ昔のさ家系ラーメンとか油がこう層になってるやつを見た記憶からすると、まあまあありっちゃありだよねと思って見ていたんですが、やっぱりね流し込む時の量を見ると結構な量、
結構えげつないでしょう、
結構やばいなこれと思って、で、後で気になってお湯をも、測りながら元の量ぐらい入れてみました
知らなきゃ
180cc
うわ
ぐらい、こういうことね、まあ名検討だからあれだけど、まあ 200cc 弱ぐらいですよ
知らなきゃいいことを
投入してみました。
ああ、
まあ入れてからいやちょっとこれは調子乗ってやりすぎたかなと、ギットギトじゃんっていう、ちょっとね写真もね分かりづらいんだけど、かなり入れた瞬間にふわーって広がるんで、
はい、
相当量です、これ胸焼けすっかなって思いますよね。ちょっとビビりながらすすったんですが、あのねやばい、
どう
食えちゃう、
やばいやばいやばい、
あのまあ結構中鶏中華ってね和風だしじゃないですか、なのでちょっとチョイスがあれだったかなっていう気がするんだけど、まあね食えちゃうね、っていうのと、大体のラーメンに合うのかも、チー油ってって思いながら、
ほほう、
結構ね、美味しい。あんまくどくないし、うわ、これ、なんかやばいかもって思いながら、結局食べてしまいました。ま
あ、いろんな意味でやばいですよね。
なので、ちょっとチー油使い方をいろいろ考えてみよう。流れ的にチーをどう使うかはかなということでございま ました。ただ週に毎週に何回っていうレベルでやったら絶対死ぬなと思って、
気をつけなはれ、気をつけなはれ、
注意しながらチャレンジしたいなと。
はい、
で、蒙古タンメン中本のカップ久々に食べました、
うん、
ちょっと、原点回帰といいますかベースのライン、あのこの番組的には辛さの僕のマックスっていう基準値になっているので、
うんうん、
思い出すために1回食べております。でも自分的に基準値がちょっとこのマックスを少し超えてきてるかもって思いながら、
お
相変わらず美味しかったですが、ちょっと余裕がある感じで食べれた感じ、
お
いただきました。美味しかったです。で、その基準値をもとに久々に、久々じゃないか、あの川崎のソウルフードの方の担々麺のめちゃ辛バージョンを鍋で作りました。
はい、これは卵は追加は
しました。
お
この写真の時点ではまだ入ってないです。
うんうん、
これは、からしダブルで、からしを投下しました。からしダブルの卵ダブルで、鍋で作ってみました。うん、
結構入れてますね、唐辛子。
うん、でもこれの、なんだ、キムチ用からしって前紹介したかと思うんですが、このからしはね、赤くはなるけど、そんなに。うん、辛さが増すほどではない。まあ多少はね、はいはい、やっぱ辛いから増す辛さはあるんだけど、
うん、
見た目の派手さほどは辛くない。なので、これやって、中本、うん、トントンぐらいかな。っていう感じ。まあめちゃ辛の方はやっぱり、スタンダードの担々麺よりは辛いのはやっぱ辛かったんですけど、
うん、
ここまでしても、まあ、中本よりちょい辛いかトントンかぐらいかなっていう感じです。でもやっぱ美味しいね。やっぱ鍋で作る方が。
そうですね。
肉ダブルもちょっとひき肉ちょっと足してみようかなって思いながらやってみたいと思います。
うん。
で新春屋本店の在庫1個食べました。
はい。
で今日ついに行ってまいりました。
うん。
牛骨ラーメン神徳、
あ、
銀座店、
よく見るやつだ。
鳥取ゴールドっていうカップ麺がね、
うん、ありましたね、
あったやつ。もう最近見かけなくなっちゃったけど、業務スーパーの豚屋さんみたいなところが業務スーパーと一緒になったところがうちの近くにあるんですが、そこで前見かけた、
うん、
神徳さん。これ神徳なのかと思ってたんだけど、神徳さん、
神徳なんですね。うん。
うん、香る味の、徳。なんていうの、行人弁の徳、うん。あっちも徳か。
徳を積む方の徳ですね。
徳を積む方の徳。
うん。
行ってまいりまして、一番スタンダードな神徳ラーメン。
うん。
いただきましたよ。まあ、ゴールド、鳥取ゴールドと言われるだけあって、通った金色のスープに水菜ともやしとメンマとチャーシューと海苔、スープをいただきましたが超牛です。全面牛、なんか牛のだ牛骨、僕は初めてだと思うんですが、牛骨ラーメンで歌っているものは超牛なのね。
牛感強いですね。
牛感強いで、なんか高級チックな感じ、なんかラーメンというかなんかちょっと違う洋食系な濃いスープ飲んでるみたいな感じでしたが、ラーメンの麺をすすったら、あ、やっぱりラーメンねっていう、牛骨の出汁のラーメンって、あ、こんな味なんだみたいな初でしたが、美味しかった。
うん、
なんかテーブルの上にキムチが乗せられたりとかしてたんで、一緒に行った人はちょっとキムチ入れてとかなんかやってましたけど、ここは胡椒、テーブルにでっかいあの胡椒がありまして、粗挽き、ちょっと、細めの粗挽きって言ったらいいのかな、胡椒があって、途中胡椒は足してみた たりしましたが、胡椒がやっぱ合うね。
うん、
なかなか、薄口醤油味みたいなのが書かれておりましたが、マハウシな感じ。うん、ちょっと豪華な感じというか、なんて言ったらいいんだろうな、今まで食べたことなかったから、鶏ガラとか豚骨とか系とはちょっとやっぱ世界が違う。
うん、
明らかに一線引かれてる感じ、
うん、
ちょっとこれまでにない体験でしたが、なかなか美味しかったでございます。で、他になんか味噌とか、醤油、あと白って書いてあるのかな、なんかいろいろな、パターンがあるので、またそれはチャレンジしたいなと。で、この感じだったあのカップ麺も食べたかったなっていう、買っとけばよかったわ探しに行ってみようかなと思いました。ということで、私のお腹は以上でございます。
はい、ありがとうございます。牛骨僕好きなんですよ。
美味しいね。
うん、
あ、でもなんだろうな、2日続けてはいいかなっていう感じかな。
わかる。
だけどこう間が空いたら食べたくなるだろうなっていう感じがした。
うんうんうん、
なんていうんだろうな、こう日常食じゃなくて通うような感じっていうよりは、なんかの時にこうご褒美的な感じのちょっと豪華版ラーメンって感じかな。うん、値段はね、全然あれなんで750円だった。
あ、そうなんだ。
うん、で、あ、確か750円で、55デーとか言ってなんか550円になる日があったり、
うん、
ランチだったので明太ご飯とこれで800円、うん、っていうぐらい、結構今時からするとリーズナブルな値段だよねって思います。
そうですね、
うん、だけどお味はすごく豪華なので、
うん、
ちょっとい
いですね、
ここぞっていう時に食べる感じのラーメンかなっていう感じがしました。
はい、ありがとうございます。じゃあ僕はまずカップ麺をサラサラサラっと、はい、
うん、
先日関東の方にちょっと出張行きまして、
うん、
夜ご飯を食べようと思ったんですけど、
うん、
もう8時9時以降はどこも空いてない、
うんうんうんうん、
高速道路のパーキングですらやってないんですね。
あ、そうなの。
うん、閉まってました。
それは困るね。
関越道を群馬方面から東京方面に走ってたんですけど、もうそのフードコート的なところはもう何もやってない。
それはちょっと意味が違うような気がするんだけどな。
サービスエリアが やってないとトラックの運転手さんとか大変だよなと思いながら、
ね、
うん、もう仕方なしに、三好のパーキング、サービスエリアか、
うんうんうん、
に、ファミリーマートか何かがくっついてたので、そこで、港屋のラー油そば、
うん、これ見た、
これ佐田博さんがね、なんか美味しかったよって言ってたので、
ほうほうほう、
ちょっと気になって買ってみました。で、寂しくパーキングの外で食べましたけど、
ほうほうほう、
あのこれね、麺が、僕がよくあげる太麺のラー油そばとは違って、ちょっと、まあ、あれに比べたら細め、
うんうん、
なので、まあ、麺感はそこまで好みではないんですけど、
うん、
スープはね抜群に美味しかったですね、これ。
へえ、
うん、この感じは好き。これで麺が太かったらもっといいなと思いつつ、
ほうほうほう、
でも味はすごい良かったので。
これはじゃあ、普通のカップそばぐらいの太さの麺。
そうですね、うん、特別太いとかはなかったです。
うんうんうん、
はい、また買います、買います、買います。次、これ読み方毎回忘れちゃうんですよね。175度での担々麺のカップ麺、
これなんか前出てたのとパッケージが違う、
うん、前ね丼型だった気もする。ここでもいろんな汁なしが出たりとか、いろんなカップ麺出てるかもしれないですね。
この。
で、今回はちっちゃいタイプのカップ型のが出てたので、
うん、
食べてみました。で、思ったよりもね、麺が 細くなかった、もっと細いかと思ったんですけど、
うんうん、普通の細く見えるけどね、
うん、普通のカップ麺、
うん、
より若干細いかなぐらいかな。
あ、本当だ、
もっともっと細いのをイメージしてたんで、
ああ、なんかお湯入れる前のは細いかなと思って、
そうそうそう、
仕上がり見るとちょっと太、うん、まあ太くはないけど思ってたほどじゃないっていう感じだね、
うん、でこれ例のごとくね、そこまでちゃんとかき混ぜなかったので、
あ、はいはいはい、
最初ちょっとあ薄いかなと思ったんですけど、
うんうん、
ちゃんとかき混ぜたら結構濃厚な担々麺、うんうん、で結構辛めです。
うん
うん、
なんかちょっと独特なスープだよね、うん、担々麺といっても。
そうですね、
山椒が効いてたりする、
うん、そうそうそうそうそう、これは山椒効いてるかも、
うんうん、
結構シビ辛系です、
うんうん、
僕は大好きなやつでした、
うんうん
うん、これもまた買います、
うん、
でも一丁、サバを味わうコク塩ヌードル、
これは、ね、サバ買ってるけどまだ食べてない、う
ん、サバです。
サバ、
はい、サバ料理専門店のカップ麺で、
うん、
これがねペーストがついてくるんですけど、
うんうん、
このペーストがもうサバサバしてます。
へえ、そうなんだ。
後のせペーストみたいな、
うんうんうん、
これがまあこれ入れないで食べてないんですけど、
うん、
これを入れたらもう他にはない味ですね、確かに。
へえ、
うん、まあ、サバっぽいっちゃサバっぽいのかな。すごいね、魚介の独特な風味が、
お
で他にはない味ですこれ、うん、美味しいからまた食べたいけど。
研究所でサバでラーメンでみたいな、そんな話をしてた時にサバでラーメンなんかさすがにないよねなんていう話をしてたら、花子さんだったっけな、なんかご紹介いただいててこういうとこがありますよ、ね、そんでしばらくしたらこんな感じ、うわっ出てきたみたいな、なんかそんな感じだったので、
うん、
でもサバの出汁って珍しくない？
珍しいですね。
ねえ、煮干し系だとか、うん、干し系だとかはいろいろありますが、
どこか大阪に行った時に大阪のお店でサバ出汁のラーメン屋さんがあったかな、うん、こことは違う店ですけど。
あ、そうなんだ。あ、そっちかな、うん、紹介してくれたの、
うん、そこも美味しかったです、うんうん、これもでもまだ売ってるとこはあるかな、でももう見なくなってきたかな、
うん、うん、な感じかな、
うん、
まあ、ちょっと買ってはいるけどまだチャレンジできてないけど、
最近もう本当にね、早めにとりあえず一回食っとこうって思ってるので、そう
ね、一回食べてまあまあこれ一回でいいかなっていうのと、いや買っとこうってなるのとちょっとしないと、
うん、そう、
これ美味しかったら買えないかもって感じが、
ね、そう、本当ね、蒙古トマタン、
うん、
で苦い思いをしたので、
うん、
うん、と思ったら
蒙古トマタンないの？
今ね、一度なくなったんですよ。
ほう、
でも最近また再販したっぽくて、
ほうほうほうほう、
あ、これはまとめ買いしに行かなきゃと、
ほうほうほう、
ヨークに買いに行かなきゃと、
ほう、
うん、
そうなんだ。あ、まだね、こっちは普通に並んでて、
あります、
一回消えたりするもんね、
うん、そう、一瞬消えたな。コンビニには最近並んでないとは思うんですよね。セブン系の、
うん、
スーパーとかならあるのかな、
うん、
うん、イトーヨーカドーとか
買っては来たけど、まだ1個しか買ってないので食べてみて、うん、追加をどうしようかっていうと、うん、そう、なくなったといえば、六角屋の袋麺が今店頭から消えてます。
なくなってるんだ。
うわ、やばいと思って。
あら、
今一応在庫はもう一つあるんだけど、いやー、これちょっと心もとないな、一回食べたらおしまいじゃんって思ってちょっとドキドキしてるんだけど、うん、また復活してくれればいい
ですね。もう定番としてずっと売ってほしいですけどね。
うん、っていう感じ
で、はい、最近ちょっとね、山形で店に行けてないので、
うん、
なんとなくまあコロナもあるけど、ちょっと外出、うん、食しづらい空気があるので、
うんうんうん、
この機会にカップ麺をちょっと消費しようかなと、うちにあるやつを。
なるほどね。
思っております、
うん、
はい。で、お店ですけど、そんな話をした直後ですけど結構前かな、 1、2ヶ月前、広島に出張行きまして、
はい、
その時いろいろ食べましたよと、
うん、
紹介するのを忘れてました。
うん、
まず一つ目、尾道ラーメンをちょっといくつか行こうかなと思ってて、
ほうほう、
まず行ったのがトンチンカン、
うん、
という結構ね尾道ラーメンでは有名なメジャーなお店らしいです、う
ん、はい、
で行くとまあ尾道ラーメンの他にもねいろいろ油麺とか本当に中華そば屋、うん、中華料理屋さんで出てくるラーメンがずらっとあり、うん、横を見ると、
うん、
卵ラーメンはまだいいでしょ
う、うん、
ハンバーグラーメン、
うん、
ちゃんぽん麺、とんかつラーメン、
うん、
スペアリブラーメンとかね、もう意味わかんないのがいっぱいある、
うん、で、ホールインワンラーメンが気になります。
ホールインワンラーメンありますね。たこ焼きラーメンありますね。ちょっとどうしたんだろう。で、ここで僕自分を褒めてあげたいですけど、
うん、
辛いラーメンがあったんですね、
うん、辛い、そのまんまの、うん、
そのまんま辛いラーメンって名前があったけど、僕は尾道ラーメン行きましたよ。
おお、我慢した。
はい、はい、でドーンと、
いやーうまそう。っていうか安いね。
安いっす。うん、小じゃない、波で630円。
630円だもんね。
小で530円ですからね。
530円ね、今時っていう感じがします、
うん、で確かね、この日はね連食する気だったので、
うん、
ショーを言ってるはずです。多分これショーのはず。
ショーなんだ。
うん、
ショーっぽくないね。
っぽいな、ないですよね。結構大きいですよね。
うんうん、
で、まあ、尾道ラーメンといえば細、結構な細麺に醤油、スープで背脂、
うん
うん、っていうのが特徴的ですけども、本当にそれをまんまいったような感じ。
うんうん、ね、そう、
これ、やっぱ僕ね、いろいろ、いろんな、ラーメン食べてきましたけど、
はい、
尾道ラーメンが結構自分の中で上位に入る好きなラーメンだなと、うん、思いまして、このやっぱ細麺が好きなのかな。
あ、なるほどね。
細麺でまあ食べ飽きないというか、いつでも食べられるような醤油味っていうので、でも背脂が入っててちょっと濃厚みたいな、なのでね、やっぱ好きだなと思いながら食べました、
うん、はい、
でこの日本当は連食をする気だったんですけど、
うん、
この食べた後かな、
うん、
この近くにもう一軒、空海っていう尾道ラーメンのお店がありまして、
おうおう、
そこに本当は連食で行くつもりだったんですけど、
おう、
岡山の友人にのところに急遽行くことになりまして、
ほうほう、
まあ、僕が遊び行きたいなって言って行くことになったんですけど、
ほうほうほう、
うん、なので急遽、行かずに、もうその日はラーメン食べずに、
ほうほうほう、
岡山に向かいました、
うんうん、
でその岡山の友人に聞いたところ、
うん、
何県になるのかな、山、広島と岡山の間に、うん、笠岡市っていうのがあるんですけど、
はいはいはい、
あれは広島県なのかな、そこに笠岡式ラーメンという、地元のラーメンがあるぞと教えてもらって行ってきました、
はい、
笠岡の中華そば専門店坂本。
ドキッとした。
ドキッとした。いや誰かなと思いながら行きましたけど、はい、
うん、
笠岡式っていうのは、
うん、
鳥、親鶏を使った醤油ラーメン、
ほうほうほうほう、
っていうのが特徴らしくて、
う
もうだしも鶏、
うん、
で上チャーシューっていうか肉が入ってるんですけど、
うん、
それも親鶏、だから結構硬いんですよね、
うん、親鶏ひなって、ね、分けてるっていうのは、
うん、
僕はなんだっけ、丸亀とかあっちの方のやつで桃焼き鶏焼きの親ひなって頼むっていうのを聞いて、うん、で親はまあ味が濃いくて硬いで、ひなはすごく柔くて味があっさりみたいな、うん、そういうあれで、親鳥、ただ鳥っていうんじゃなくて親鳥っていうのはやっぱそういう文化の地域なんだろうね、
ですかね、
うん、
でこのお店がね結構早くからやってて、
うん、
朝の9時ぐらいからやってたんだっけかな、もっと早かったかも、うん、ほんと朝ラーぐらいの勢いで、
う
やってたんですけど、お店に結構お店、あのお客さんいまして、うん、もう地元の人からなんか旅をしてる青年っぽいのから、
ほうほうほう、
うん、ああにぎわってんなと思って、注文しましたのがね、これメニューの中華そば2種類だけだったのかな、ここ。
ほうほうほう、
中華そば並と大盛り、ここもやっぱ安いですね、600円と700円、
700円、
ちょっと値上がりしてこの値段っぽいですけどね。
あ、本当だ、
うん、
蓋に何か上からかぶせて、
そうそうそう、うん、でドーンと、うん、来た感じで、あの丼がついた途端にね、この鶏の香りと醤油の香りがね、もうすごくもう鼻を刺激するというか、
あ、
うん、いい感じでございます。
いやちょっとうまそう、うん、これがちょっと見た目がねっていう感じはあるけど、なんだろう、うん、もうとりあえず乗せましたみたいな。
ああ、そうそう。ただね、このお店はそんな感じでしたけど、
うん、
あの他の笠岡式を出してるお店で、
うん、
すっごい綺麗に並べてるお店があるんですよ。もう親鳥のチャーシューをすごい綺麗に並べてるとこがあって、
はあはあ、
まあ本当はそこも行きたかったんですけど、
はあは
あ、営業時間とか定休日とかが合わずに行けなかったですけど、うんうん、でも ここがね、なんかあの笠岡ラーメンの発祥の地らしくて、うん、このお店が、
うん、あ、そうなんだ、
うん、そこで食べれたのはいいかなと。いや、優しいお味、
おうおうおう、うん、
味が薄いとかそういうあれじゃなくて、あの本当朝から食べても全然食べれちゃう。でも鶏の旨味はすごい出てて、
お
う、うん、でやっぱこの細麺っぽい感じがね、
うん、
うまいっす。
なんか加水少なめっぽい、うん、さっきのあれもこの道もそうですけど、
うん、
なんか加水少なめ、
少なめですね、
飲めみたいな感じね、うん、
これがやっぱり美味しいです。で食べて、うん、そろそろ仕事に行かねばと、
うん、
いうことで向かってたんですけども、まあ途中尾道通るわけですよ、
うん、
ルート的にね、
うん、
行くと仕方ないんですけど、通っちゃったので、うん、当初行こうと思ってた空海、
あ、さっき言ってた、
はい、
はい、
にちょうど昼時だったのでプラッと寄って食べてきました。これ実はね、前も一回食べてて紹介はしてるんですよ。
あ、そうだったっけ。
うん、
ほうほう。
で、チャーハンセットなるものを頼みました。
ああ、チャーハン食って、
うん、なりますよね
、はい、
うん、でここのお店はね、麺がちょっと他の、
うん、お
ー、尾道ラーメンとは違って揉んでる麺の細さもは変わらないけど、多分揉んで幅広になってる感じ。
ああ、そういうことなんだ。
うん。で、加水もちょっと多いかもしれない。
ほうほうほう。
うん。だから、うん、まあ、これが尾道ラーメンのベースなのか、いや、でも、ここがちょっと特徴あるのかもしれないですね。
ほうほうほ
う。うん。でもね、これもね、やっぱ美味しいですよ。
へ
ぇ、うん、食べたくなってきた。
なんか暴れそうな感じの麺。
そうですね。でもそこまであの、うん、もうすごいあのバランスはいい気です、ここのラーメンも、うん、ああ口の中が、
うん、美味しそう、食べたい、
美味しいございましたと、
うん、
いうことで、仕事を終わりまして、
はい、
もうこの道ラーメンはいいだろうと、
うんうん、
広島といえばなんだいと、
うん、
辛いんじゃないのかと自分に問いまして、
なんかこう、ここまでこうなんか違和感を感じてた、そこ、ここだったわ、
なんでしょう
ここまで辛いのなかったね、
ないですよ、若干ね、あの広島空港って、うん、僕あの飛行機で行ったんですけど、
うん、
広島市内から離れてるんですよね、ちょっと、
うん、そうだね、
東広島、あの広島市よりもね、すごく、うん、まあそれこそ岡山寄りというか、
うんうん
うん、遠いところにあるんですけど、
うん、
一度広島市の方に戻りまして、
うん、
まずつけ麺本舗カラブ、
お、
うん、辛い部活の部と書いてカラブ、
うんうん、
ここはね広島でチェーン店展開してるお店です、
うん、
いろんなとこにあります、
はい、
でここのつけ麺、
はい、
広島の辛つけ麺を食べてきましたということで、はい、 辛さが選べます。
普通また細かいね、
ゼロ倍から、もう辛っていうのかな、猛暑のもうに辛い、
はい、
これの20、30倍ってのまでありましたけど、
はい、
僕はもう広島の辛つけ麺はそんなに辛くないってのを知っているので、
う
ん、色はすごいけど辛くないっていうのを学習しているので、もう30倍とお願いいたしました。
はい、
はい、で出てきたのはつけ汁がまずこれですよ。さっきの半助さんのチー油の量ありましたけど、
うん、
その分ラー油に変わった感じですね。
だね、
1センチ、はい、器の半分ラー油かなぐらいの
って感じだね、うん、あの器が透けてるから、その
そうそうそうそう、
ラー油の層がはっきり分かるんだよね、うん、
試しに割り箸をつけてみましたところ、
うん、
真っ赤真っ赤っかです。
割り箸が染まってるね、
うん、これはこれは期待できるなと。
あ、期待なんだ、
うん、期待です。
はい、
まあでもそこまで辛さは期待してないですよ僕は。
ほ
うほうほう、うん、で広島のつけ麺といえばこのねキャベツとかね、なんか独特なんですよ、ちょっとあの涼しげなトッピングがすごい綺麗というか、
これ広島のつけ麺のスタンダードなビジュアルなの、
広島の辛つけ麺っていうとこれが多い、これがこれがメジャーなんじゃないかな。他の爆弾屋ってお店もあるんですけど、
ほうほう、
そこもねこんなビジュアルだった気がする。
へ、
上にゆでキャベツが乗って、
ほうほ
う、うん、すごいキンキンに冷えてる感じ。
へ、
うん、で麺が結構コシのある、細麺とまではいかないけど若干細めの、つけ麺にしては細めの、
うんうん、あ、うん、つけ麺にしてはね、
うん
うん、
でちょっと卵麺風味な、ちょっと黄色みがかった麺です。
そうだね、うん、ツヤツヤな麺だね、
うん、でこれがもうキンキンに締めてあるので、もう冷麺食べてるみたいな、
あ、
ポキポキっと歯ごたえがあるぐらいの、
はあ、
うん、でもこれがね、あの色がもう真っ赤ですけど、
うん
うん、やっぱそこまでは恐ろしく辛くはなくて、
おうおう、
うん、美味しいんですよ。僕前食べた時は、うん、あのそんなに辛くないじゃないかと、うん、ちょっと、うん、あの怒ったぐらいの感じはあったんですけど、うん、こんなんで激辛って言うんじゃねえよって思ってたんですけど、
おうおう、
これはやっぱうま辛って考えたらここが一番いいよと、
お、
うん、思う塩梅です。
お、
大人これが正解、うん、本当大人になりました。
はい、
ジョロキアとか入れんじゃねえよと。はい、これがいいなと思いました。
いやでもこのこういう真っ赤っかだけどそのラー油の油っ気みたいなのがあって辛いっていうところにこの茹でたやキャベツとかこういう野菜系入れたらうまそうだよね、う
ん
う
ん、ね、そこまでもちゃんと考えられてるんでしょうね。
あ、
うん、よかったです。
美味しそうだわ、
うん、やっぱそういう変なねブランド唐辛子とか入れない方がいいんですよ、
うん、
はい、というわけで最後に、こういった後に、
そういえば
同じ日です。あれを食べてないじゃないかと、汁なし担々麺食べてないじゃないかと思い立ちまして、
はい、
これからまたちょっと離れたところにあった、武蔵坊というお店が、
はい、
汁なし担々麺が有名なお店らしいので、行ってまいりました、
はい、
で、辛さも選べます。
はい、
食券機見ると、上級者というところがありまして、商店ベリースパイシーとです、ベリースパイシー、もうここしか目がいかないですね。どっちだろう、どっちもベリースパイシーって書いてるけど、どっちかなと思って説明を見ると、
うん、
商店の方はしびれ、
うんうん、
でですの方は唐辛子、
あ、はいはいはい、
が効いてますとよ、
うん、
で、うん、まあ、どっちかなと、気分的にですかなと、
うんうん、
ですお願いしますとお願いしましたら、やっぱり店員さんにすごく辛いですよと、
はいはいはい、
大丈夫ですかと注意はされましたけど、 望むところだと、
はい、
お願いしました、うん、で出てきたのがこちら、
うん、ほい、
なんか上に1本乗っちゃってます
すごいね、
うん、これがデスです。はい、これね、やっぱ僕細麺好きなんだなと思ったんですけど、
細いね、
うん、あの汁なし担々麺大好きなんですけど、
うん、
この細麺とこの辛いののね取り合わせがすごい好きなんですよ。
ああ、はいはいはい、
うん、うん、で、まあ麺持ち上げてみるともうマカカですよねこれ、
うんうん、
うん、で食べてみると、うん、まあこれ商店じゃなかったけど結構ねしびれ山椒が効いてて、
あ、そうなんだ、
うん、これでも結構きしびれるぞと、
ほうほうほう、
で辛さも結構辛いぞと、
おお、
でもやっぱねごまのペーストがすごいあの濃厚なので、
おうおう、
味はすごいいいんですよ、濃厚というか、
おうおう、
なので辛さに負けない味わい、なのでもう、ね、結構辛いはずなんだけど、
うん、
チュルチュルチュルっと行きまして、上に乗ってた唐辛子的なものも、
うん、
スナック感覚でポリポリ食べまして、
何これ食べるなの
食べるんですよ、食べるんじゃないんですかこれ食べまして、
これ出されたら多分、うん、端に避けて
避けて
ごちそうさんだよね、食べるのこれ
食べました、うん、美味しかったですよ、
へえ、おお、
うん、これちょっとあのジョロキア的なあれも入ってるんでしょうけど、
ほう
ほう、うん、あのすごく辛さとうまさがバランスがよく、
へえ、
あの、まあ、さっきの辛つけ麺に比べたらちょっとおバカ寄りに寄ってますけど、
うんうんうん
うん、あの全然美味しいの範疇に入ってる辛さ、うん、
じゃあ、まあ、ベースがしっかり美味しいところで辛いっていうことなんだ、
担々麺とか汁なし担々麺だからできるのかなと、
うん、
うん、そんだけ味が強いからね、うん、いや、これは大満足で広島を終えました。
これ汁なし担々麺が有名なお店っていう、
うん、
でこの辛いのじゃなんかいろいろあるけど、あ、濃厚ごまっていうのがまあ普通の、
濃厚ごま、そうですね、うん、基本が汁なしですね。なんか限定みたいなので汁ありも出すこともあるのかなって感じはありましたけど、
はあはあ、
うん、基本汁なし、
うん、そうか、濃厚ごまと芳醇醤油、
うんうんうん、
ごまカレー、ごまチーズ、まあいろいろ、その辛いのじゃないのもちゃんとあるってことだね、
う
ん、
そうですね、
この際物だけじゃないってことか、
うん、で、うん、卓上には山椒が3種類、若山椒、若山椒、もう一個見えないですけどなんか山椒、
あ、本当だ、
で多分ね手前が唐辛子かなっていうのが2つ、
うんうん
うん、まあベースがすげえ辛かったんで追加はしませんでしたけど、
うんうん
うん、これはいいお店だ、うん、美味しかったです、
うまみはあるっていうところはね、うん、ちょっと
これ多分このお店たん麻婆豆腐もありますけど、
うん、
麻婆豆腐もうまいと思います、
へえ、
うん、
麻婆豆腐ちょっと気になるな、
食べたい、はい、
はい、
以上です、う
ん、はい、それでは今週のシャープラージオの方に行きたいと思います、
はい、
3月21日の佐田博さんから、
はい、
蒙古タンメン中本カップ麺で食べる、
お、食べる、
私も食べました、美味しかったです、はい、久々に美味しかったな、はい、で3月21日カリエンさん、
うん、
山岡屋でプレミアムなディナー、醤油豚骨バターを添えて、ほほ、わかめがいい味出している、 山岡豚骨醤油にバターは、ね、チャレンジしたことがないけど、
ないですけど、どうなんですか、
合うのかな、
コクはでそうです
けど、喧嘩しそうな気がするんだ、
なんかね、あでも合うのかな、
合うのかな、
うん、
でも山岡屋ぐらいなんじゃないの、バター入れられるのって、
うん、ないと思います
ね、他にはあんまり聞かないよね、うん、で、まこちゃんは派手なのがありの、
はい、
3月23日のカリエンさん、
はい、
山岡屋のエビ醤油ラーメン、
うん、
まるでエビを丸ごと飲むような感覚、そう、あの表現者さんのすごいエビに似た感覚、ただしすごいエビが澄んだスープなのに対してこちらは多少の濃度あり、疲れバディに染み渡りました。そう、エビ系ね。でもなんか山岡屋やっぱすごいよね。
すごいですね、
いろいろなチャレンジが、
うん、結構限定やってるんですもんね。
なんかあの、あれとなんだ、あ、花月、花月、
はいはいはいはい、うん、
とかこのチェーン店をちょっと侮っちゃいけないかも。
そうですね、
最近思います。
うん、
思います。で、3月27日のカリエさん、肉体疲労時の栄養補給、
なんか聞いたことあるよ、
キャッチフレーズだけど。元気増し増し二郎ラーメン、豚骨屋さん、いわきだそうです。
うん、
うわ、これまたすげえな、
すごいっすね、
これはこれは何油
ね、背や、何油だろう、
背
脂、背脂なんでしょうかね、
なんかすごいのがいっぱいっていう感じが、
ご飯が欲しくなる、
あ、
味的にはね、ボリューム的には食えるかどうか。
まあでも食っちゃうんじゃないっていう感じでございますが、これ私秋葉原だな、なんか間違えたところでチェックインしちゃってるな。これまた改めてご紹介しましょう。で、4月3日のモーモさん、久しぶりの一覧、普通で頼んで替え玉が半替え玉の矢場って言ったそうです。一覧、ここんとこなんかみんな一覧ついてんだよね。
あ、そうなんですか。
うん、なんかカップ麺の話でも結構いろんな人が挙げてるし、はいはい、ももさんここでお店で紹介してくれてるしみたいな、なんか結構周りが一覧付いてる感じでございまして、
はい、
4月3日のケイチさん、今日はこれやっぱり肉厚い人類、ん、人類
みな麺類、うん、このシリーズでこの麺、肉の厚みはすごいですよね。
うん、買い出し醤油だから気になるけど、ここはどこ、ファミマ、
これはローソンじゃなかったっけ、
ローソンの、まあ、チルドラーメンでございます。
確か、うん、
人類みな麺類監修の買い出し醤油ラーメン、ということで書いていただいており、このチャーシューは本当にお店のっぽくも見えるよね、
うん、
という感じでございます。ありがとうございます。4月3日に、永井さんが、一緒に行きました。
お、
あのこの時リーさんも一緒だったんですが、
あ、私、はいはい、
永井さんと、うん、永井さんと名古屋さん、
うん、
で僕が、涙橋キーノで、4月5日に哲夫さん、
はい、
ラジオを聞いていたらちょうどお店の前だったのでということで、見てきてくださったようです。
だったんですね。
一蘭のカップ麺、
はい、
454円、
すごい、税込み500円ですよ、ほぼほぼ。
でスープと麺しかないってやつなんでね、
うん、
ということで、ナノメタルさんが上げてくださっているのをリツイートしてくれてるのかな、
あ、ほんとだ。うん。
ます。で、鎌倉に行きの、私が仕入れたカップ麺の。
これ食べました、プロカップヌードル。
いや、まだ食べてないんだよ、
ね。僕もね、買って食べてないんですよ、まだ。
ああ、なんか、味が普通のノーマルと変わんねえっていう感じが欲しいんだけどね。まあ、普通と変わんねえんだったらこっちに食っとけやっていう気がするけど、うん、まあ一回食べてみてどんな感じかな。ね、あの、どうせだったら動いた時に食べたいなって。
ああ、はいはい。
あの、タンパク質補給で食ってみようかなと思いながらタイミングを測っているところでございます。では、今週は、あ、お二人、カリエンさん4月10日、みんな大好き久しぶりのゴーメン、
うん、
セルフニンニク絞りが懐かしい、3かけら行きますね。3かけら絞って食べ進めることに足していく、味が変化する、楽しくてうまい、日本最南端のゴーメンでした、南相馬で最南端なんだ。じゃあもっと上の方にいっぱいあるってことなのかしら。ただこれフレッシュニンニク3かけ結構いった感じですよ。
結構ですよ。
結構これ生の絞るから1個でも結構くるもんね、
うん、
3個。まあそれを徐々に足しながら食べるっていうのはなんか楽しそうでいいけどっていう
のが、後半はすげえ濃そうだな。
これなんかチャーシューがテカテカと輝いていて、
うん、
なんか胡椒が振ってあるのか。
胡椒ですね。
ゴーラーメンってどんななの？ゴーラーメン、ゴーメンか。
ゴーメン。うん。
いやー、ちょっと気になります
ね。どぎつい癖味。二郎系、GK。
二郎系ってことなのか。
うん、うん。でもちょっとクリアですよね、スープは。
な感じだね。
うん。
美味しそう。このチャーシュー食べてみたい。では、ナノニーさんに締めていただきましょう。4月10日のナノニーさんです、はい、今日はラーメン道楽、道楽、道楽かな、
道楽かな、
煮て炙りチャーシュー麺です、ベースは辛いラーメンですよということで、あ、結構辛そうだ、
うん、
赤い
赤い赤い
赤、結構赤いよねやっぱり。で、まあ、チャーシューが綺麗に並んでおりますが、なるほど。これはでも、なんだろう、辛そうだけど、まあ、いけそうな感じかな。
うんうんうん、多分、
美味しいと思います。ベリベリ辛い感じ、あの、まこちゃん系じゃないかな、
うんうんうん、
感じかな。で、炙りチャーシューっていうのもまたいいかもしれない。ございます。4月いや結構追いついてきちゃってるのか。
そうですね。
10日だもんね。
うん、ここ
ね、
うん、
なのでぜひラーメン食べるときはハッシュタグシャープラジオで、写真と一緒に上げていただけると嬉しいです。
はい。
ということでお届けしました週刊ラジオ177回。
はい。
相手は半助と
マコでした。
ではまた次回。
次回。
ありがとうございました。